こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。アマジョー流湯治法エクササイズ2は、天智流湯治法の創始者である杉本蓮堂が日常で行うキラーのセルフメンテナンスを解説した実用書である。2017年刊行のアネモネ服 S 第4巻として、痛み、呼吸のしにくさ、体の不調などを抱える人に向け、伸ばす、ほぐす、緩めるという手技を写真図版とともに紹介する。不調を感じる場所だけを見るのでなく、筋肉兼骨の周辺に生じた滞りを探り、年などで働きかけるという見方である。内容は、方法の基本呼吸を扱う転籍法寛大の不具合への対応、疾病の改善予防や免疫力をテーマにした章、器具、近代からの潜在的なサインへと展開する。ただし本書の手法は医療診断や治療の代替ではない。症状が強い、急に悪化した、継続する場合には医療専門職への相談を優先すべきである。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、伸ばす、ほぐす、緩めるを軸にした。滞りへのセルフケアという発想、本書の特徴は、運動量を増やして体力を鍛える一般的なエクササイズ本とは異なり、体の動きを妨げる滞りをほどくことを出発点に置く点にある。掲げられる3つの技法は、伸ばす、ほぐす、緩めるであり、とりわけ都市で寛大の特定部位に触れ、硬さや動きにくさへ働きかける実践が中心となる。天井流湯治法では、筋肉や腱が骨の周囲で動きにくくなることを不快感や可動性の低下と結びつけて捉える。そのため、痛む一点だけを強く刺激するのではなく、関連する部位を見直す姿勢が重視される。これは寛大を部品の集合としてではなく、連動する系として扱おうとする実用的な視点である。一方、血流、リンパ、気の流れといった説明には、伝統的独自の身体感も含まれるため、科学的に確立した診断概念と同一視はできない。本書を読む際は安泰の状態を観察し、無理のない範囲で手入れするための補助線として理解することが適切である。強い痛みを我慢して押すことや、病名の自己判断につなげない姿勢が重要になる。次に転則法が示す。呼吸を胸だけの問題に限定しない失態の見方、第1章のアマジ流湯治法転則法は、呼吸をしやすくする方法を扱う。本書の構成上、呼吸法を単なるリラクゼーション技法として独立させず、身体各部の状態と関係する課題として位置づけていることが重要である。呼吸のしにくさは胸郭周辺、首や肩、背中腹部などの緊張や動きにくさと併存しうる。本書はそうした全身的な関連に注意を向け、呼吸を整えるためにもほぐすという手入れの発想を応用する。読者にとっての実践的な価値は、息苦しさを意思や気分だけの問題に還元せず、姿勢や身体感覚を丁寧に確かめる契機になる点にある。また呼吸に関する不調は心肺疾患、喘息、感染症、不安症状など多様な原因と関わりうる。したがってセルフケアで一時的な落差を感じても、その感覚だけで原因を判断してはならない。本書は医療的評価が不要だと示すものではなく、日常の身体観察とケアの選択肢を提示する内容として読むべきである。呼吸を扱う章が冒頭に置かれることで、本科全体が動作の改善だけでなく、日々のキラダの使い方を見直す試みであることも明確になる。さらに、不具合の部位と働きかける部位を分けて考える実践構成。第2章は、マダイの不具合を解消するエクササイズ。第3章は、疾病の改善予防をテーマに掲げる。ここでの誕生流湯治法の実践的な特徴は、訴えのある部位と、実際に手入れを行う部位が必ずしも一致しないという前提にある。例えば、肝体の動きは、関節だけで完結せず、その周囲の筋肉兼足部や下肢、体幹との協調によって成り立つ。そのため、局所を反復して揉む前に関連部位の硬さ、左右差、動かしにくさを確かめるという考え方には一定の合理性がある。本書は写真やイラストを用いて、こうした自己観察と手技を家庭で試せる形にしようとしている。反面、疾病を改善予防するという表現は慎重に受け取る必要がある。手指によるケアだけで疾病の治療効果や予防効果が保証されるわけではなく、根拠に基づく医療服薬、リハビリテーション、生活習慣の調整を置き換えることはできない。本書の有用性は、病気を自力で治す万能法としてではなく、日々の違和感を記録し、カニ代の連動を意識する補完的なセルフケアの手引きにある。腫れしびれ、発熱、外傷後の症状などには自己施術を控え、受診を優先する判断が必要である。そして、免疫力を扱う章と健康情報を課題に解釈しないための読み方。第4章は免疫力を高めるためのアマジョー流湯治法エクササイズを扱う。本書がカナダイのコンディションを局所の痛みだけではなく全体的な健康感と結びつけようとしていることがわかる章である。適度に体を動かし緊張を和らげ、睡眠や日常動作に注意を払うことは健康維持を考える上で意味を持つ。しかし免疫力は非常に広く使われる語であり、 特定の手技によって感染症や病気を確実に防げると解釈するのは適切ではない。免疫機能は年齢、基礎疾患、栄養状態、睡眠ストレス、ワクチン接種を含む医療的予防策など複数の要因に左右される。本書の章題を読む際には、体の滞りを減らすという著者独自の枠組みと、医学的に検証された予防治療の知識を区別する必要がある。その区別を保てば、本章は健康不安を煽る内容ではなく、日常的な手入れを習慣化する観点として役立つ。読者は施術後の一時的な感覚だけを成果の基準にせず、痛みの頻度、動かしやすさ、睡眠、生活への支障といった変化を長期的に観察すると良い。改善が乏しい場合や症状が進む場合には別の原因を検討するため専門家へ相談することが望ましい。最後に、器具と潜在的な体からの主張が支える継続的な自己観察。終盤の第5章では手間流湯治法で使用する器具を取り上げ、第6章では潜在的な体からの主張を扱う。この配列は手技を1回試して終えるのではなく、体の小さな変化を継続して読み取る行為としてセルフメンテナンスを位置づけるものだと言える。器具の紹介は年だけでは届きにくい箇所や日々のケアを補助する選択肢を示す役割を持つ。ただし、道具の使用は強度を上げやすく、痛いほど効くという発想に陥りやすい。皮膚の損傷、炎症の悪化、骨や関節への負担を避けるため、使用目的と方法を守り、痛みやしびれが出る場合は中止すべきである。体からの主張という表現は、疲労こわばり、姿勢の偏り、動作時の違和感といったサインに注意を向けるための比喩として読むことができる。その価値は、身体感覚を無視して無理を重ねる習慣への対抗にある。しかし、キラのサインを単一の原因や隠れた病気の証拠として断定することはできない。本書の独自性は、主観的な感覚をケアの入り口にする点にあり、診断の道具に変えないことが安全で建設的な活用法となる。結論として、本書は痛みやこわばり、呼吸のしにくさなど日常的な知らの違和感に対して、自分の手で観察し、手入れする習慣を作りたい読者に向く。特に激しいトレーニングよりも、体の硬さや動きの偏りを確かめながら穏やかにケアしたい人にとって、写真図版を伴う実践書として参照しやすい。アマジ流湯治法の特徴は、伸ばすほぐす緩めるを基盤に、症状のある一点だけでなく、筋肉腱骨の周辺や全身のつながりに目を向ける点にある。呼吸しらいの不具合、疾病予防、免疫器具、潜在的な寛大のサインまでを一冊に収め、単発のストレッチ種より広いセルフメンテナンスの枠組みを示している。ただし、疾病や免疫に関する記述は医学的な治療効果の保証として読むべきではない。医療の代替ではなく、日々のコンディションを把握する補完的な手段として用いることが前提となる。急性の痛み、外傷、しびれ、呼吸困難、発熱などがある場合は自己流で続けず受診が必要である。独自の身体感を実技へ落とし込んだ点こそが、本書を一般的な体操本と分ける持ち味である。ご支援いただける場合は、杉本連動ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。